底抜けに浅く歴史を語るゆうすけのラジオを始めてまいります。今回紹介するのは公営のシミュレーションゲーム青き狼と白きメジカジンギスカンについて語ってまいります。どうぞよろしくお願いします。青き狼、白きメジカ、ジンギスカン、ジンギスカンっていうのは、昔の呼び名で、今はチンギスハーンって呼ばれる歴史人物、大変有名だと思うんですけど、モンゴルの英雄なんですけど、光栄テクモゲームズ、当時は光栄って会社だったんですけど、その光栄っていうのは歴史ゲームを出す会を専門として出してる会社でして、でその光栄が1980年代当時歴史ゲーム三部作っていうのを割と立ち上げっていう売り文句でゲームを出してたんですけど、その3部作のうちの一つがその青き狼と白きメジカジンギスカンなわけですね。しかし歴史3部作っていうのは三国志と信長の野望は非常に有名なんですけど、ジンギスカンはそんなに印象としては薄いんじゃないかと思うんですよね、一般的には。というのもやっぱり信長野望や三国志は回を重ねてるけど、ジンギスカンは4作しか出てないんですね。というのもジンギスカンって本当にというかジンギスカンというかモンゴル人っていうのはそもそも歴史を残す習慣っていうのはあんまりなかったんで、信長の野望とか三国志と違ってだいぶ資料に乏しいから、ちょっとキャラをちょっと押していくのが難しいところがあって、それちょっとゲームにしにくいところがあるのかなって思いますね。やっぱ例えばジンギスカンを創作物にするとしたら、せいぜい、本人ジンギスカンとあと孫のフビライぐらいしか主役としてなんか作品にできそうな人っていないんですよね。そういう理由もあって、なかなか続編も出ないし、ちょっと三部作の一つとして弱くなっていってしまったのかなって感じはするんですね。で、このラジオではチンギスハーンとジンギスカンで、とりあえずジンギスカンで呼び方統一するんですけど、ジンギスカンはモンゴル高原の遊牧民を統一して、当時支配的だった中国の金っていう国や中央アジア諸国、ロシアにまで遠征して、広大な領土を築いた不世子の英雄なわけですね。世界的に言ってもかなりトップクラスの征服者と言っていいと思います。でジンギスカンっていうのはその当時からすごかったんですけど、亡くなってからがもっと影響力がすごいんですね。というのはその彼の息子や孫たちがさらに東ヨーロッパとかイスラム諸国とかに攻めてって、領土を広げてった結果、大英帝国を除けば多分世界最大の半島を築いたモンゴル帝国じゃないかと思うんですよね。で、ゲーム、そのためゲームでのマップもかなりでかいものになってて、東は日本、西はイベリア半島までユーラシア大陸周り全部をマップにした、大規模なシミュレーションゲームなわけですね。実際モンゴル帝国が最終的に東ヨーロッパとかシリアとか中国でビルマのあたりまで支配下に置いてるんで、決して大げさなマップではないわけですね。でゲームはジンギスカンの若い頃を描いた、モンゴル編と世界編に分かれてるんですけど、世界編ではジンギスカンだけじゃなくて源頼朝なんかも選択してプレイすることができます。有名どころをね やっぱ日本で出すゲームだから日本の国を動かせるとやっぱりいいんですよね。でゲームの内容なんですけど、まあ、結構要素の多いゲームでして、まあプレイヤーは自分の国の住民、まあ、例えば100人いるとしたら、まあ、町づくり、食料づくり、特産品づくりで残りを兵士に振り分けて、まあ国をそうやって協力、まあ、大きくしていくんですけど、まあまあ、このゲームどんな風に住民を振り分けても自由なんで、まあ一層制裁を無視して全部兵士にして周辺諸国を略奪して回るっていうプレイもできるんですね。まあ、ゲーム的には通った先は焦土を高すことからイナゴ作戦と呼ばれる結構有名な戦略だったりするんですけど、まあ割とそれはそれでモンゴル帝国らしい戦略とも言えるかなと思います。でイスラムとウイグルと中国の3つの種類の3つの民族からなる商人が、まあ、不定期でやってくるんで、まあ、彼らを使って武器を揃えたり交易をすることもできるというわけですね。で結構今固い話したと思うんですけど、ちょっと話しただけでも分かるように、まあ、非常にゲーム的な要素の多い、まあ、ゲームなんで、まあ、それだけにやり込みがいがあってゲーマーたちには大変愛されてきたシリーズなわけですね。で、まあ、ゲームの開始時が1206年なんですけど、まあ、ちょっと歴史に詳しい人はご存知の通り、確か源頼朝って1199年に亡くなってて、でその配下武将に義経とかもいるんですけど、まあ、彼ももっと前に、まあ、頼朝に殺されてるはずなんで、まあ、ゲームの開始時が1206年なのに源頼朝が日本の君主を務めているということで、あれあなた方は亡くなったはずではと突っ込めたくなるんですけど、まあ割と当時のファイコンの家のざっくりさもあって、まあ、ゲームを無理やり盛り上げるために転生させられたそうなんですね。で信長の野望とか三国志だと、まあ、ある一定の時代を過ぎると、まあ、登場する武将が、まあ、絶滅して、まあ、ゲームに終止符が打たれるんですけど、このジンギスカンのゲームにはなんか子供を作るシステムがあるんで、まあ、なんなら1206年から、まあ、令和である2022年の今までゲームを続けることも可能なんですね。まあ、試したことないし絶対つまんないからやんないですけどね。でこの先が問題なんですけど、このゲーム子供を作るために奥さんが登場するんですね。まあ、源頼朝でプレイすると北条政子さんがいるわけなんですけど、まあ、本来1206年には出家してるはずの彼女なんですが、まあ、昭和の劇画帳に書かれたなかなか綺麗な奥さんとして書かれているんですね。でそんでゲームでは、まあ、悪名高いオルゾっていうモンゴルにおける高級にあたるコマンドがありまして、それを選ぶと、まあ、奥さんに愛を語ったり、まあ、強引に口説いたり、まあ、お金で関心を買ったりすることで肩をはだけた北条政子さんが出てきて、あなたのこと大好きですみたいな感じで交渉が成立するわけです。これファミコンで普通に出たゲームだよなって思うわけですけど、まあ、当時のユーザーには、まあ、強烈な印象を与えたわけですが、まあ、どうしても過激な表現なので、まあ、こういったところが三国志や信長の野望みたいに続編が出せない原因なのかもしれません。まあ、ただしかし歴史学習のきっかけとしては本当すごくいいゲームなんですね、これ。まあ、何しろ13世紀の、ヨーロッパからアジアの、まあ、少なくとも君主を、まあ、一通り知ることができるんで、まあ、世界史の教科書を見る時も結構いろいろリンクしてなんか知識欲が深まるんですね。まあ満たされるんですね。 北アフリカにムワヒド朝っていう相当強い国があったこととかもこのゲームで知ったし、ポーランドの君主がレシェクなんて名前なんて、まあ、教科書見ても全然載ってないから、 あと中央アジアの国々とかも本当いろいろ新しいことが知れて、まあ、かなり興味の幅が広がったんですね。まあ、ゲームは歴史の勉強になると。でジンギスカンシリーズは大きく分けると3つ出ていて、厳密に言うと4つになるみたいなんですけど、その最新作といっても前世紀に発売したチンギスハン4というゲームがありまして、このゲームにはものすごいプレミア価格がついてるんですね。で本体もなかなかなんですけど、パワーアップキットってのがついていて、そのパワーアップキットってのは当時発売されていて、元々のゲームに追加機能がついて大変面白くなってるんですけど、まあ、これがもう再発売がなされる予定も見込みもなく、本体と合わせて1万4000円ぐらいで買えたのが、さっきメルカリで見たら8万円ぐらいで売っていて、こんなん買えねえだろって思いましたね。まあそれだけ根強い需要があるゲームだからこそなんですよね。まあ、面白いんですよね。箱庭式で、なんか自分のデザインで国家を作ったり、まあイベントとかも多彩に起こるから、なんか想像力とかエンタメ性が高いゲームなんですよね。まあモンゴル帝国の征服っていうのは、現実ではまあそれはもう凄惨なものだったと思うんですけど、まあ歴史として物語として知る分にはモンゴル帝国というのは非常に魅力的な題材なんですね。まあ、普段うだつの上がらない私としても、ゲームの中では征服者でありたいと思ったりするわけです。まあ、今回紹介したゲーム青き狼と白き明治かジンギスカンは、Steam というサイトでダウンロードでゲームが販売されてますね。今となってはだいぶノスタルジックな雰囲気のゲームではあるんですが、まあ、大変面白いゲームなので興味があったら遊んでみてください。それでは今回はこれで終わります。どうもご視聴ありがとうございました。